行くか、じゃあ、
うん、
新しくウォッチ OS2、うん、ということで、
ここがね結構時間としては15分ぐらいしかなかったかな。そんなに多くは撮ってなかったね。
だからまあ画面が普通の写真をウォッチフェイスにしたり、うんうん、タイムラプス
をバックグラウンド背景に持っていけるっていうことでね、
背景に持ってきたりとか、あとはまあアルバムをフェイスに設定してちょっとこう入れ替わるようにしたりとか。そうそうそう。でこれさ、タイムラプスってさ、うん、自分の撮ったやつが使えるかと思ったらそうじゃなくて、うん、ロンドン、ニューヨーク、上海とかの24時間のタイムラプス動画っつんだけどさ、うん、
あ、自分で撮ったやつ使えないの？
使えないみたいだ、まだ。
じゃあその風景というか、
うん、決まったところの背景が流れるみたいだよ。
まあそれはそれでね、すごく綺麗な映像になるとは思うけど、やっぱりでも自分の撮ったのとかやりたいけどね、
うんうんうんうん、
あとはまあバッテリーの問題だよな。心配なのはずっと動いてるってなると ね、
これ腕上げて時計を見た時だけそこが表示されるんじゃないかなと思ってるんだけどね。
だよね、それじゃないと、うん、ね、
だって24時間ずっとそれ流れてたらバッテリーすぐ
ね、すぐなくなっちゃうもんね、うん、だから着いた時だけだとは思うんだけどね、
うんうんうん、
まあ、その辺とかウォッチ OS に関してはあんまり、あと
ただポイントは、うん、結局 iOS 9にしても、うん、WatchOS 2にしても、うん、Siri とかがすごく、
うん、
進化して
してるっていうのは、
まあ、細かい検索ができるようになったりとかっていうところが一番の肝じゃないかなと思って見てるんだよね。
そうそう、あと Siri がある程度自分で判断してくれるっていう機能も入ってきてんだよね。使ってる人の行動を多分覚えていく感じはあるのかな。
そうだね、学習していくし、うん、それに例えば OS の中に深く入り込んで探してくるっていうイメージが私の中であるんだけど、今まではある程度の情報だけをその中から拾ってくる感じだったんだけど、うん、もう iPhone の中をこう泳いでいくようにですね、うんうん、さらに拾ってくるっていう感じがするんだよね、うん、だからよりパーソナルに、うん、なってくるんじゃないかなと。
あとなんだっけ、その検索結果っていうのかな、 Siri の検索結果が 40% 速くなるっつってたっけ、
うんうんうんうん、
ね、今までのその待ってる時間が短縮なると、うん、すぐ回答を出してくれるっていう風になってるみたいなので、うんうん、Siri が Apple のテクノロジーの中核にはなってきてんのかな。
そうだね、う
ん、やっぱりそれを軸にいろんなサービスを展開していこうっていうね。
アップルウォッチ使うのってから生きてきてるっていうか、 iPhone の時よりも Siri が活躍してくれるから、うん、てか Siri しかないから、うん、変な話、音声入力しかないから、だからすごくその Siri が生きてくるし、うん、またありがたみも感じるし、
うん、人前で喋るのも慣れてくる、
うん、慣れてきた、うん、そんな大きい声で喋んなければ時計に向かって喋ってんなぐらいな感じになってきてるし、うんうんうん、だからこの辺の進化がすごく大きいと思う、うん、
やっぱりあれだね、ライフスタイルが変わりつつあるかもしれないね。
あるね、
うん、そうなってくるとやっぱり、
うん、でやっぱり、うん、キーボードを打つより音声でやってた方が早いよ、慣れてきたら。
へえー、そうなんだ。
結局さ、うん、今までは音声入力の精度が低いからもう一回入れ直して言い直してって言うんだけど、それが減ってきて、うん、もう短い文章だったらほとんど完璧に音拾ってくれるのね、
うん、
だ言い直ししなくていいから、
うん、
もう打つより早いよ。そう、早いよ全然。指使ってこう下向いてチクチク細かい端末に入れるよりは、うんうん、やっぱり音声でやっちゃった。だから最近 iPhone はほとんど音声入力にしちゃって、
へー、前でやる勇気っていうのも必要だよね、
うん、そうだね。でもあんまでっかい声で言わなければ、うん、そんなに気にならなくなったかな。
でも基本そういうところでは、うん、やっぱり携帯電話の使用は控えてくださいみたいなところになるのか、そういう人がいっぱいいるようなところだと、だと、まあマナー的にも、マナー的にもいいのかもしれないね、もしかすると。喋、うん、れるとこは携帯電話使えるとこだよみたいなね、使えないところはやっぱり人がいっぱいいるんで、携帯電話のご使用はお控えくださいみたいなとこなんだよっていうのはあるかもしれないね、
うんうんうんうん、気づいたんだけど、うん、この間知り合いのね、うん、うちのアイコン書いてくれてるユーマ君と、うんうんうん、アップルウォッチでやり取りしたんだけど、うん
う
ん、
ハートビート、
そう、ほとんど の、 そのメールの返信っていうのは、あの親指立てる OK か、うん、ダメの×印か、
それで済むね。
私の使うようなメール返信するような内容っていうのは、 イエスかノーしかねえから、うんうんうん、もうほとんどアップルウォッチで丸か×かで
返信できる。なんか説明してくださいとかっていうメール来ないもんね。
そうそうそう、
今日どうするとか明後日あそこどうするとかね、
もうほとんどそれだけで事足りることに気づいた、
うんうん、俺はね薄々感づいてたよそれは。
そう言ってたもんね、この間ね、
返事なんかさ丸と×だけでいいんだよってずっと言ってるからね俺は。
本当にそうだと思う。でもうアップルウォッチだから、うん、それで OK で、
うん、許されるもんね、アップルウォッチ
許されるから、うん、もうこれですげえ便利なんだわ。
それで笑ってたんだ。 うわーこれだけで便利、あの会話できてるわみたいな。
できてる、成立するっていう、もうほとんどね 98% ぐらいは成立するっていうところに気づいた。
あと俺の電話秒数、うん、今までずっとこういろいろやってきて7秒だから平均。7秒で要は済みます。本当に7秒。
じゃあアップルウォッチで十分だ。もう iPhone 入れる
んだ。本当にさ、あのもしもしっつって、ああ、うん、あ OKOK、はい、じゃねみたいな。だって用事なんてそんなもんでしょ。
そんなもんだよ、
ねお、うん、電話くんのだって OK かダメかの返事でしょ。だって
そう、うん、それだけで済むから。
7秒ですよ。だからアップルウォッチでいいんですよ。そこに余計なご挨拶が入るから長くなるんですよ。
問題がねちょっと一個あって、うん、アップルウォッチの友達リストってスカスカなんだよ、
うんうんうん、相変わらず
ってそう、うん、あの今まで1枚の画面で友達を登録してたんだけど、うん、今度直接アップルウォッチに複数の画面だってグループ分けができる、
グループ分けできるみたいだね。
こうしたらそこにいる人いねえべよ。1画面1名とかになっちゃうよ友達。
ね、
1名会社1名とか
帰って使いづらいよね。
私的にはこれいらねえなと思ってんだけど、
まあその辺はこう努力するしかないよな。
でも楽しいわな、アップルウォッチで、ね、うん、やるコミュニケーションは本当に楽しい。あの動く絵文字とかものすごく楽しいから、
うん、この間さちょっとニュースで見たんだけど、うん、すごくちょっとこういう使い方を俺は想像できなかったっていうのがあったんだけど、アップルウォッチを生まれた赤ちゃんとお母さん、
うんうん、
最初一緒に入れないから、うん、赤ちゃんにアップルウォッチをつけてお母さんにもアップルウォッチをつけて、うん、その鼓動をね、うん、伝えるっていう、
あ
それすごくいいなと思って、
いいね、うん、
そういう使い方もすごいいいなと思って感動しちゃった。
しかもほら振動が来るから、うん、その目だけじゃなくて、うん、感触として伝わるものがある、そうそう、
伝わるから、これは、
まあ、いいね、
日本の産婦人科だったんだけどねそれやってたの。でもあよく考えたというかよく思いついたなと思って。
あれさ、うん、働いてるお母さんがさ、うん、外からさ子供にさ、うん、ハートビートとか送ったらつながってる感じするんじゃないの、
う
ん
う
ん、
だからそういうねちょっと遠隔からこう親子の絆確かめたりっていう使い方もあるんだなと思って、
うん、
そういうのはなんかすごくホッとするというか、
あ、うん、これいいな、
だ そうやってみんなね面白い使い方見つけてんだなと思って。
あとフェイスタイムオーディオもほら、
あ使えるようになった
と、来るから今度、うん、お電話するときに、うん、ソフトバンクの何時から何時までとかって気にしなくていいんだよ。
あいいの、そこそこでソフトバンクって名前出して、
あいや
これは電波の話じゃないからいいのか。
でも別にソフトバンクだけじゃないじゃん、うん、あの au でもさ、うん、9時から何時までは無料だけど、うん、その後の時間帯は有料ってないじゃん、4時間は有料ですみたいなね。フェイスタイムを送れば、
うん、まあ、もう無料だから、
無料だから、うん、
この辺
音質はいいらしいね。でもね、
お同じ、うん、要は同じでしょ iPhone でやってんのと。そうそうそう、あとね、
あタイムトラベル、
タイムマシンじゃなかったっけ、タイムトラベルだっけ、
うん、
昨日、
うん、
なんか過去に戻れるとか言ってたよね、うん、
過去と未来とどっちにも行けるっていう。だからあのバッテリー残量を未来に向かって何時間かぐらいになったら 0% って、うん、あと何時間も使って見ることもできるって言うんだけど、あんまそんな使い方しねえと思って。
なんだっけかな、今言おうと思ったのあったんだけど忘れちゃった。
うん、ナイトスタンドモード、
いや違う、なんだっけかな、忘れた。
フェイスタイムオーディオの話してたんで音声は素晴らしいって話なんだ。
その前に思いついたことがあったんだけど忘れちゃった。それはまた次回だな。
、うん、
で、まあ、OS の話は この3つですね。今回は3つ、
そうだ、
ね、OS10、はい、
うん、
あとウォッチ、そうそう、ウォッチ OS2 っていいのかな、ウォッチ OS2 から なんていうのネイティブアプリが出てくるらしいじゃん、うん、使えるようになるらしい。
あ、そうだよそれだよそれだよ、一番大事なことだよ、う
ん、
それが。
だ iPhone 今はね iPhone ありきなんだけど、うん、iPhone なくても iWatch だけで動くアプリが作れるって言ってたね、
うん、そう、うん、これ大きく変わるよ。そうだよ、あの今までは、うん、それこそこの間も言ったけどタップ、うん、タップでってんだタップタップエンジンじゃねえや、
タップなんだっけタップティック
タップティップティップエンジンだっけ、タップタップエンジンだっけ、なんかこうね顎がタップタップしてますみたいになってるけど、うん、そうじゃなくてあれもデジタルクラウンもスピーカーもマイクも全部使えなかったでしょ、うん、で通知もちょこっとお知らせ機能みたいな、うん、でもこれ全部今度開放して使えるようになるし、うん、だからもういろんな
アプリでいろんな
アプリ出てくるよ、
その操作をさせて動くっていうものが発表になってるのが、うん、ホームキットと連動させて、
うん、
照明の明るさをデジタルクラウンで調整できたりとかするものはもう出てくる予定ではあるって言ってたね、
うん、便利だろう、だって布団の中に入って、うん、あ電気消すのつってって、ね、ちょっと言ってさ、
テレビのボリュームだってできるってことだよね、それ、
うん、
そういうのもね、だその辺も、うん、まあ、どんどん家庭の中に入ってくるようになるのかな、
開発してほしいね、うん、でアップルの新開発者プログラムはこの3つの OS、うんうん、を全部合わせて$99、
あそうそうそう 99ドル、99 1万円ね、
99、うん、1万円 で全部込みだからね、
登録しておけば iOS9 と L キャプタンはもうすぐダウンロードして、うん、ね、パブリックベータ版を入れることは可能、うん、俺は入れません怖くて入れません
私も入れません、
今ねパソコンがねトラブルとね結構致命的なんで遊びで使える Mac がない、そう、じゃあ Apple Music の方にシャロちゃんが待ちに待って、もう80分喋ってっからねなんだかんだ言って大体ねリアルタイムだね、うん、WWDC と同じぐらいの感じで進んでるね今ね大体ね80分90分後ぐらいだったもんねアップルミュージックね、
そうだね、まあこれもあんまりだからそんな長くやらず
な、まだまだ未体験なものだし、うん、ちょっとまだ情報がねしっかり、うん、まあ結構アップルのサイトにはしっかり出てたけど、やっぱりちょっと使ってみないと何とも言えないっていうところはあるんだけど、まあ、シャロちゃんがずっとこのサブスクリプション、音楽のサブスクリプションサービスっていうのを切望していた、うん、
理由はね、うん、なぜかっていうことなんですよ、うん、なぜ待ってたか、うん、でまあ表向きは、うん、日本の音楽シーンガチガチなのをぶっ壊してもらいたいというのが表向きの理由で、うん、本音を言うと、うん、決まった料金でもう聞きたいと、うん、だから例えば1曲150円、うん、高いので250円を出して、うん、まあ、iTunes は安いけど、うん、今まではレコチョクとかで買ってると1曲400円とか取れるわけですよ、うん、ガラケーの時代に、うん、そう、あ今月いっぱい買って聴いちゃってお金使っちゃったなって、うん、すんごくお金の心配をチクチクしなきゃいけないと、うん、それを1ヶ月にまとまった金額をバーンってやって、うん、好きなだけ聴けたら、うん、そりゃいいよねと、うん、
だと
定額制ですよ、
結構シャロちゃんは音楽の消費っていうのは
激しかったのよ、
使い捨て言葉はあるけど、
まあ、使い捨てってかそうだ
けど使い捨てに近い感じ、
そうそう、だからナップスターってあったじゃないですか昔、
一番悪い時のナップスター、それともディコモが提携してたナップスター、どっち、
あ
ファイル共有の時、
悪い方ですね
ファイル共有の時、
そのやつも使ってて、うん、どっぷり使ってたんですよ、うん、ナップスターとか、うん、みんなもうすごい文句言ってたんだけど、うん、私は使ってたんですよ、
ライムワイヤーとか
使ってます
豆情報、豆知識、
うん、
なんかファイル共有幼児ポルノ、あれのあれがファイル共有ソフトの方中心に来週あたりからサイバー警察が取り締まり一気に入るそうです、
うん、
気をつけてください、使ってる方
なんですけどその時に、うん、お金を気にしないで好きな音楽をとりあえず聴けると、うん、でやめちゃったらもちろん聴けないんだよね、自分のものにはならないから、うん、だからあれなんだけど、うん、まあとりあえず1ヶ月いくら出して聴ければ、うん、私は良かったのね、うん、すごい曲の数をすごく聴いてたんで、うん、でストリーミングだから、うん、持ち歩くときに、うん、
その容量の問題とか
容量を食わなくてもいいとかっていうこともあったし、うんうん、 で私は別にストリーミングでよかったっていうのがあったんで、うん、それを待ってたわけなんですよ、うん、だから今はもうだいぶ違うよね。もう音楽の購入するときすごく安くなったし、うん、iTunes で別に150円ならさ、うん、10曲買っても1ヶ月で1500円ですよ、たかだか。だから
一回ご飯食いくの
そうなってきてるから、ね、
外食するのかもしれない。
そうそう、だからそんなに今は月額課金って意味があるとは思わなかったんだけど、うん、自分の中にその昔はすごく月額課金のサービスっていうのをやってもらいたいっていうのがあったのね、うんうん、だからそれを引きずってるだけで、うん、まあ、今はそんなにニーズ感じるかっていうとそうでもないかな、うん、正直、うん、
ただやっぱり楽しみではある、うん、まあ、今回ね100カ国同時に6月30日にサービスインということで、うん、一応今のところ日本も入ってるっていう噂だよね。
そう、今日カルトオブマック見てたら、うんうん、
入ってたよね、
100国の地図が出ててそれ入ってたね、
うん、
入ってた。
でただそこで日本の人の曲が提供されるのかどうかっていうのは分からないけど、もしかしたら
それは厳しいと思うな、う
ん、それは分からないんだけど、
だからソニーが、うん、
でも、まあ、サービスは開始するだろうと。で、うん、まあ、これはあくまでも俺の想像でしかないんだけど、やっぱりなぜアップルが今のタイミングでやってきたかというのが、うん、もう基本的に若い世代が音楽にもうお金を使わないと、
うん、
いう時代になってきて、 YouTube10、うんうん、代、まあ、高校生っていうのかな、うん、高校生とかの音楽の聴き方っていうのはもう YouTube が6割7割らしいんだよね、
うんうんうん、
まあ、そういう時代になってる時だからこそこういうサブスクリプションをやろうというで、うん、ちゃんとお金を取ろうということなのかなという、
そ
う
だね、う
ん、でそこで気に入ってもらったら iTunes で購入してもらおうという流れを Apple は思ってるのかなっていう気がするんだよね、うん、もう時代がお金払わない時代なんだったら、それを逆手にとって、5000万曲アップルが持ってる曲っていうのは、それを、まあ、月1000円で好きなだけ聴かせようじゃないかと、
うんうんうん、
YouTube でタダで聴くんだったらっていう、うん、
最低でも1000円取ろうと、う
ん、最低でも1000円取ろうと、でミュージシャンにちゃんと還元しようと、うん、そういうことなんじゃないかなと思って、で今日アップルのサイト見てたの、アップルミュージックのサイトね、なんかね、うん、俺ここすっごくここもラブ&ピースを感じまして、やっぱりとにかく音楽に触れてほしいんだというのをすごく感じたんですよ、
うんうん、
で、君の好きな曲、聴きたい曲、今どんな曲を聴いてみたいんだとか、そういうのをSiriに声かけてくださいと、そうしたら選んできますと、うん、
はい、
でプレイリストみたいなのもさ、関連付けるものっていうのかな、うん、プレイリスト的なもの、これも機械的にやるんじゃなくて人がやるらしいね、うん、関連付けを組み立てておくっていうのかな、うん、ちゃんと人力でやるみたいなことも書いてあったし、やっぱり、
あ、そう、う
ん、その機械でなんて言うんだろう、音声認識みたいなのでただやるんじゃなくて、やっぱり、
うんうんうん、
ちゃんと音楽を聴いたことがある人っていうのかな、分かる人が、
本当だ、
ある程度こう仕分けしてくれるというかっていうのもやると、
視聴履歴などから、うん、利用者の好みを踏まえ曲を推薦するは、うん、プログラミングだけでなく、うん、音楽の専門家による曲選びも組み合わせって書いてある。
そうそうそう、だから、うん、なんかそういうところがねすごく愛を感じたんですよ。アップルがやっぱり音楽に、うん、ね、今まで iTunes ミュージックとかもやってきたし、うん、iPod 出した時もそうなんだけど、うん、すごく音楽に対する愛っていうのを感じて、今こういう時代だからこそアップルが、うん、あのみんなに音楽を聴いてもらえる仕組みを作りたいんだっていうのがすごく感じた、うん、で、
なるほどね、
俺はねサブスクリプションサービスっていうのは絶対反対派だったのね、
うん、
まあ、その、うんうん、ミュージシャン側には何の得もないだろうって思ってたんだけど、うん、でも、うん、まあ、今の時代を考えると、
うん、
まあ、このアップルの取り組み、アップルのやり方っていうのはもしかしたら新しい音楽の提供の仕方になってくんじゃないかなっていうのをちょっとアップルのサイトを見てて思った、
うん、なるほどね、うん、これやっぱり作ってる側と聞いてる人の側でも違うからね、うん、その捉え方はね、まずね、
俺ね、一応音楽やってるからやっぱりそういうサブスクリプションというのは今まではちょっと反対だったの、
うんうん、それもあるし、あとはこれをさ売ってる人、
うん、
ね、管理する人っていうことで、うん、まあ、昔話したことあるんだけど、うん、それぞれの立場でも全く違ってくるからね、うん、考え方がね、うん、 だから売ってる人とかさ管理する人っていうのは利権のこともあるし、うん、収益出さなきゃいけない立場の人もいるし、うん、だから違うと思うんだけど、うん、ただ大きな流れとしてやっぱりあるよね、
うんうんうん、ただこれが成功するかどうかっていうのは分からないし、うん、あと、うん、今回コネクションというサービスでよりミュージシャンとそのリスナーさんを、うん、なんて言うんだろうね近づけるというか 裏側を見せちゃいますよみたいなね、なんかそういうサービスもやるって言ってるんだけど、うんだね、アップルはこれ一回ピングっていうので一回失敗してる。
そうなんだよ。
それをもう一回やると。
ただその前に失敗したピングよりは、うん、アーティスト側がいろいろともっと、うん、あの情報発信しやすいようにしたってことなんだろうけど、うん、内容的にはそんなに変わってない気もするし、ね、あとは、うん、ミュージシャンたちの結構自主性によるところが大きいわけじゃん、
う
ん、
そう
さ結構飽きっぽい人とかさ、うん、発信しなくなっちゃったりとかさ、うん、あとねちょっと気になったんだけど、うんこのさミュージシャンのページにこっちがコメント書いてるやっぱできるんだって、うんうん、それってさクレカ登録してある実名制ってやったじゃん、うん、ピングの時って、うん、
実名じゃない
とダメ。これどうなんだろう。
それどうなんだろうね、うん、今回はどうするんだろうね。
これツイッターとかさフェイスブックとかに共有できる機能がついてるっていう風になってるんだけどさ、
ってことは実名じゃなくても
実名ではないと思うんだよ、うん、ただどうなんだろうね。
その辺はちょっとまだ分からないけど、まあでもツイッターに流すんだったら実名じゃないからツイッターアカウントでも利用できるってことなんじゃないかな。
だよね。
俺がやっぱり心配なのはピングの二の前にならなきゃいいなっていう、うん、サブスクリプションサービスということでそこ頑張ったら頑張っただけこう露出度が、うんアップルの方でも高くするんじゃねえかなみたいなね、
うんうんうんうん、
前はほら iTunes しかなかったから、
うん、
でも今回サブスクリプションなんで売れた分っていうのがないわけじゃん。
そう、 そうだね、うん、
だから
でここでさ直接ファンに音楽売れるからね。
そうなんだよ。
このミュージシャンのページで、
うんうん、だから例えば宣伝であの音楽 CD、うん、今回発売したんで、うん今ここで聴いてねとか言ってで気に入ったら買ってねとか、うん、そういうのもできる。プロモーションができるわけでしょ。
これさ、うん、有名アーティストだけとかしかこのページって作れないの？
それがわからないね。
例えばエブリシングディファレントの秀樹教授のバンドのページって持ってそれをそこで直接売るとかできないのかな。
それできるんだったらやりたいね、
うん、いやこれやってほしいよね、
うん、そのなんていうのインディーズにも開放してほしいね、
う
ん
そういうこと、う
ん、だとほら俺もテイラー・スウィフトと同じ土俵で戦えるわけじゃん。
そう
ね。
でもそうするとさ、うん、シャロちゃんあたりがさ、うん、千葉県へ帰ろうとかさ、うん、売り出しちゃうとさ、うん、それはそれで収拾つかなくなると思う時もあるからこの辺がどうなのかなと。
千葉県へ帰ろうは多分100枚ぐらい売れんじゃね
売れ
ると思うよ。
いや
売れると思うよ100ぐらいは。
いやだからその
目指せ印税生活か。
秀樹教授がギター弾いてる方が売れるかもしれないけど私がオリジナルのアプリで作ったオリジナルの千葉県へ帰ろうと思うよ。
いや売れると思うけどね。
いや売れると思うよ。まあそういうことだよ。
で
そうそれでじゃあ、うん、教授が WWDC の時に、うんビーツワンってさっきから言ってんだけどなんだこれってあのラジオ曲だったんだねこれね。
ラジオ曲みたいね。ビーツワンっていうのはロサンゼルスとニューヨークと
そう
ロンドンか。
ロサンゼルスとニューヨークロンドンとか、うんまあ、結局おしゃれな感じしてだろこれ。
そこから DJ が
有名 DJ
いつでも音楽を届けると
ザンドとかって言うん で,、うん、言うんでしょこれビーツワンに開局してで、うん、これね思ったんだけど、うんこれワールドワイドでやるわけでしょ世界中で
そう
ね、うん、なんか都会派のおしゃれな最先レディオってことなんでしょ、うん、でもねもうちょっとこの世界中に発信するんだったらいろんな人がいるんだから
そうそうそうそうそう
もっとこう個性的な内容やってもらいたい。だから例えば各地のご当地ローカルから個性的な内容、ね、だから山形県佐藤さんのお宅のさくらんぼ畑から、ね、そのライブ配信とかさ
やってほしかったね。今のところ
お届けする僕はさくらんぼ小歌とか ね、うん、ねなんかそういう風
なんか地域密着みたいなのがいいよね。どっちかっつったら
いろんな番組をこうちょっと、
ね、
なんかこう最先端のばっかりじゃなくてさ、いろんなこうで、うん、
おしゃれなやつばっかりじゃなくてね、
個性をだからもう山形県チャトップチャート10みたいなさ、
うん、そういうのがあったら面白いかなと思うんだけど、今のところ3曲3曲っていうのかな。
だってさ、これってさ、うん、インターネットの世界なんでしょ。
インターネットですよ。
いろんな人がこう発信できるっていう仕組みを作った方が、うん、なんかあのニコニコ動画じゃないけど、うん、だいたいその素人を抱き込んだ方がいいんだよ商売のビジネス的には、うん、そうするとその歌ってる方の人がこう CD 買ってくださいとかって言って、うん、あの秋葉原で CD 売ってる姉ちゃんみたいなことが起こってきて、うん、だんだん広がってくるから、うん、だからいろんな人をこうやっぱり一般の人も巻き込んだ方が面白いと思うんだけど、
ね
うん、
今のところそのビーチ版っていうのはアップルが持ってる放送局みたいな感じだもんね。アップルでやるラジオ放送局みたいなね、うん、そんな印象かな。
そうビーツ2とかビーツ3とか、う
ん、まあ、どんどん出てくればや
る、ね、とか出てきた。
これなで名前なんでビーツなんだろうね。
いやだからビーツミュージックを基盤にしてるからじゃないの。
やっぱりそういうことなのか。
いや私 WWDC の時になんかこれビーツ1っていうのはビーツの昔の名前じゃなくて新しくなったんだとか適当なこと言ってものすごく申し訳ないしお恥ずかしい結果になったんだけど、
なんでビーツって名前から来てんじゃない。ビーツ、う
ん、残したかったんじゃないの。そのビーツミュージックだからやっぱり、
うんうん、でね今日ね俺もほら散々ビーツのことを俺はダメだダメだ言ってきたじゃん、あのヘッドホンのこと、
うんうん、
なんかちょっと欲しくなっちゃった
あれ知ってる？私が買
ったゴールド、
ゴールドじゃなくて私はシルバー買ったんだけど、うんうん、あの3色の他にあの耳に引っ掛けるさ、うん、あのオーバーヘッドタイプじゃなくて耳に引っ掛けて、うん、スポーツ用の出たんだけど、うん、あれアップルウォッチのスポーツタイプでグリーンとかブルーとかあるじゃん、うん、
あの色で出て
るの？あれと同じ色に合わせた5色ぐらい、うん、ピンク、ブルー、ホワイト、ブラックの、うん、あのヘッドホンってまあヘッドホンじゃないな、なんか
なんていうんだっけ、
イヤホン、
イヤホンでいいんじゃない
の、うんうん、ヘッドセットっていうのかな、うん、あの耳に引っ掛けるやつ、うん、スポーツタイプのやつ、うん、あれ出てたよ。あれ結構おしゃれだったよ。
そっち欲しくなったんだろう今度、
うん、欲しくはなったけど買わないよだってビーツそんなにいくつ持っててもしょうがないから。
実際音どうよ。やっぱりビーツサウンド、やっぱりこの加工
悪くはないよ。
悪くはないけど、なん、うん、俺
いやだから、うん、今日ね、うん、9800円でビーツのソロをタイムセールアマゾンでよくやるんだよ最近。
9800円だっか、
9900円だから9800円でビーツのヘッドホンをソロのやつだから新しめのやつね、アマゾンでタイムセールよくやるよ。だから
それなら買ってもいいな。
そうマックお宝探偵団を見てると、うん、よくビーツの安売りタイムセールをやってっから、うん、あれチェックしといた方がいいよ。
なんかね今ねワイヤレスが欲しいの
あれもワイヤレス一回使ったらもう
戻れないでしょ。
ダメだわ、うん、
だから音楽それはね音楽いい音で聞きたいっていう願望はありますよ、
うん、
でも普段さなんだっけ、うん、イヤポッズで聞いてんだから、うん、ビーツでもいいかなみたいな。
うん、イヤポッツだったらビーツの方が全然いいからね、うん、であれさ、うん、どんないいイヤホンを買っても、うん、ヘッドホン買っても、うん、断線したらもう全然ダメじゃん、うん、だからそんなに高いやつを、うん、線付きのやつ買う気がしなくなってきた最近、うん、
でほらその線付きでいい音で聞きたい、まあいい音っていうのかな、俺の場合いい音じゃねえんだよな、あの加工のない音で聞きたいっていうのが、
うんうんうん、
あの俺の願望だから。それだと今使ってるヘッドホンね、今このモニターしてるヘッドホンがあるから、うん、まあこれでいいかなって思って、
うんうんうん、
その外で使うものはやっぱり線ない方いいじゃん、外で使うやつは。
いいよ、
ね、線も邪魔だしさ、うん、絡まるしさ、
うんうん、
そしたらなんか
マックのヘッドホンジャックのところに入れておくと、うん、ポッドキャストとか収録してる時に、うん、あのガサガサガサガサヘッドホンの
線が擦れる音
が入っちゃうんだよ、うん、私興奮してほら前後に揺れながら喋ってんじゃん、うん、ガサガサガサガサって音が入ってるの、うん、あのイヤホンのヘッドホンジャックに触る音なんだよ、
うんうんうん、
だからワイヤレスはいい。
ちょっとねその他ワイヤレスでいいのってあんのかなここで喋る内容じゃないか。
いやでもワイヤレスのヘッドホンってなんでビーツにしたかってあんまないからなんだよ。
かっこいいのないよねやっぱりね。
ない、
うん、音は置いておいて あのデザインでいくとやっぱりビーツ。
そう、
この間さ、女子高生がさ、うん、赤のビーツしててさ、
うん、
よく金持ってんなと思って、3万するやつしてんだよ、ここ高校生が。
うん、でも最近ビーツよく安売りしてっかね。
だの？だの？
うん、
じゃあ安売り狙って買おうかな、
うん、
俺も。
うん、だってソロって、うん、まあそれはワイヤレスじゃないけど、うん、9800円ぐらいだから、それだったらかなりお得だろ。
半額ぐらいだよね。そっか、ワイヤレスが欲しいんだね。
あ、
だ今日ちょっとシャロちゃん買ったって言ったやつ見てたんだけど、まあ、これの、
あ、
このソロ2、これ白いのもあるんだよね。うん、
白、うん、白い、ね、でさ、うん、普通のビーツのヘッドホンってあんじゃん、うん、あれより一回りぐらい小さいよ。
あ、でもそのぐらいがいいわ俺。
うん、だからビーツってでかいから結構ごつい感じするじゃん、うん、でももう一回りぐらいちょっと小さいんだよね、うんうん、耳に当てるところが、うんうん、だからね、かえっていいかも。
結構、
ただ白は中汚れる、すごく汗とかかく。
大丈夫大丈夫だもん、
色変色して。なんで汗かかない男なの。
あんまりかかないよ耳に。多分足の裏はかかないよ。足の裏
で、うん、ストリーミングのビットレートは iTunes マッチと同じ256
ということで、うん、で月 9.99 ドルということなんで、日本だと今だと1200円ぐらいになるのかな。
1240円、
うん、あ、1240円。あとなんだっけ、うん、ファミリーパックみたいなのもあって、家族6人、
14ドル、何歩か言ってたね、
1680円ぐらいかな、こっちはだと、
うん、そうですね、
そのぐらいで6人。
今あの Spotify ってさ、うん、オプションチケット320まで行くんだけど、うん、それすっげえ自慢してたけど Spotify の人、うん、でも2頃あれば別に十分だよね。
十分です。
普通に聞くなら
多分ね、ほぼ10人中9人は聞き比べできないと思う。
できねえよ私の耳。
できないと思う。まあヘッドホンにもよるとは思うけど、 Beats だったらもう分かんないと思うな。まあ、俺ビーツユーザーではないんだけど、ビーツはもう何回もね興味があってアップルストアでこう聞いてるわけですよ。ビーツの音ってやっぱりすごくなんて言うんだろうな、ナチュラルではないんだよね。
うん、そうだね。
その、まあ、リッチサウンドって言ってしまっていいのかな、リッチに加工してある、
うん、
まあ、俺の感覚でいくと、じとーっとした音っていうの、感覚的にカラッとはしてない音だよね。なんかじとーっとした感じの音がして、すごく味付けっていうかな、なんかいろいろソース味っていう感じの音作りをしてくれてるんですよ。こういう俺が使ってるようなヘッドホンだと、塩ラーメン系ですよね。塩素材の味を生かしますみたいな。でもビーツはね、もうビーツサウンドっていうね、だから音は決して、まあ、あれをいい悪いっては言わないけど、いいっても言わないよね、
うん、
でもすごく聞きやすいサウンドではあるんだよね。
そうだね、うん、
だから、あ、ちなみに重低音、
うん、
結構低音。
ただワイヤレスのなのか、うん、ソロなのか、うん、前に聞いたやつよりは、うん、低音がわざとらしいっていうのもね、
ない
言った気がするんだけどな。
それならいいな。なんか前のやつすっ低音わざとらしいもんね。
最初の頃のビーツってなんか低音出過ぎじゃね、うん、って、そうそうそう、まあ、素人さんが聞いてもそう感じたと思うんだけど、うん、最近のせいかそこまでひどくないの、全然普通の、まあ、普通のヘッドホンだよね。
じゃあいいかな、まあ、ビーツもそうだし、あとイヤーポッズもそうなんだけど、なに頃とね、320なんてね、聞き比べできる人なんてまずいないと思う。多分ね、192と2頃も聞き比べられないと思う。だから全然気にすることない、ビットレート。
これアップルミュージックでさ、ちょっと問題だなと、問題っていうかちょっとあれだなと思ったのが、自分のさ iTunes ライブラリーどうなっちゃうのかって。だからアップルミュージックのライブラリーと自分の iTunes のライブラリーってどう違うのかって、この辺よく分かんなかったじゃん、
うん、
したらね、これアップルのサイトに書いてあったんだけど、うん、あなたの iTunes ライブラリーはこれまで通りあなたのものですと、アップルミュージックや Mac または Windows パソコン上の iTunes アプリケーションからあなたのコレクション全体にアクセスできますと、うんうんうん、でアップルミュージックのメンバーになると、あなたのライブラリー全体が iCloud に置かれますと、うん、そしてアップルミュージックがあなたのコレクションにある全ての曲をアップルミュージックライブラリーと比較して、うん、同じ曲があるかどうかをチェックしますと、うん、で一致した曲は iCloud から直接自動的に聴くことができますと、うん、で Apple Music にない音楽をあなたは持っている場合は、うん、Mac とか、うん、パソコン上の iTunes からそのらの曲がアップロードされます、うん、で全てが iCloud に置かれるのであなたのデバイスの容量は一切使用しませんというふうに書いてあるんだよ。でもよく調べていくとなんか全部の曲が聴けるわけではないらしく、
うん、
結局、まあ、iTunes に置いてない曲 Apple Music に置いてない曲が、うんなんだこれが聞けんだか聞けないんだか聞けるんだか聞けないんだかなんか分かんない
要はあれじゃないの例えばあのインディーズで買ったやつとか、うん、そういうやつはほら iTunes にはないわけでしょ、うん、そういうのをあの Mac の方から iCloud の方に上げてっていうことなんじゃないのかな、うん、そういう
と思うんだと思うんだけど
あとはあれもあるんじゃないのそのアーティスト側で iTunes では販売
あそうそうそうそうそう iTunes に下ろさないっていう人
そうこれは
これはもう制限かけてる人はもう無理だって、うん、それはそうだよね
例えばあとはその iTunes で販売はするただ Apple Music での提供はしないとかそういう人もいるんじゃないの、うん、やっぱり
いるいるいる
そういうところもあるんだと思うよその逆も
そうだそれが書いてあった
その逆もあるかもしれないしね、
うん、
で今回はさほら 9.99 ドルで、うん、サービスをご利用できますが3ヶ月間は無料で使えるということなので、
うん
うん、ここは3ヶ月間を無料でたっぷり試してみたいなって思う
そうだね、うん、
音楽体験が変わるかもしれない
今日 LINE ミュージックって発表になってたじゃん、うん、でよく見たのがあの曲が、うん、
少ない
混んでるから曲が少ないし、うん、飛ぶんだってすごく、うん、あの混んでて、うん、アップル結構クラウド遅いからさ最初の頃絶対混むじゃんで iTunes マッチの時に
あ、まあ、最初
こんなん見てたでしょ、うん、最初それこそ曲がなんか降りてくるまでにとんでもなく時間かかって
うんうん、うん、ちなみにあの LINE ミュージックに Everything Different 登録されておりますので、うん、ぜひ皆さん聞いてみてくださいあとなんだっけ、うん、AWA だっけとかっていうやつも今サービス、うん、サブスクリプションでサイバーエージェントがやってるやつ
やってるね、うんでもあっちは評判いいけど LINE ミュージックはなんか曲が飛ぶからどうのこうってなんでさちょっと聞いていい学生割引ってなんで学生割引なの
やっぱり若いユーザー欲しいんじゃないの
いやだけど600円ぐらいにしてそんで大人から1000円ぐらい取るってちょっとムッとすん
やっぱり LINE はさ若いユーザーを欲しがってんじゃないのやっぱりでも金持ってねえとこ狙ってって仕方ねえと思うんだけどねただ長い目で見ればね
いや今学生が一番金持ってんだって、
ね、あと長い目で見ればずっとお金使ってくれるっていうねうちらはあと20年ぐらいで死んじゃうじゃんでも学生はほらあと40年とか50年生きっからさ
分かんないけど、
まあ、そういうのもあんのかもしんないよ、うん、まあそんな感じで、Apple Music っていうのを使ってみないと何とも言えないから
そうこれは結論として出てきてみないと
分かんないからあんまり喋れないなっていうのはあって、うんまあ、このぐらいなのかなって思うんだけど、
うん、
まあ楽しみっちゃ楽しみだねあと2週間ぐらいかな
そうだ、ね
うん、3ヶ月間、7、8、9とたっぷり楽しんでみたいかなと思う
だから一番の楽しみは日本で6月30日ぐらいに来そうだっていうことが一番楽しみだよそうそうそうなんつったってだってかっこ日本を除くが今まで多すぎるから
特に音楽のサービスはね
うん、これが来るっていううん、うん
iTunes マッチの時も遅かったからね
そう、うん、これは一歩前進これはもう意味があること、
ね、まあ、うん、どんでん返しがあるかもしれないけど今のところは日本も
今のところはもう一歩前進、うん、
あとは Perfume の曲とか聴けっといいね
そうあとは内容がどんどん改善されていけば、うん、でもう最初小さいちょろちょろした流れだけどそれがガーッとね、うん、もう最後は海に大海にこうつながっていくわけですよ、うんうん、でそこで気がついたら日本の音楽シーンがすごく変わってたとかね、うんあとミュージシャンも潤ってとかさ
だってさ考えようによっちゃさ、日本もここで曲を提供すれば、うん、全世界の人が聴くってことだよね
そういうことだよ
だよね逆に考えればね
大きくもう視野を ねやっぱりあの広げていった方がいいよもうスカイプ出てきた時にドコモが意地悪してさ、うん、その
あの通信
させないとかさ電話番号出さなかったとかやったでしょ、うんうん、だけど今はもうフェイスタイムとか入ってきちゃったらもうそんなの止めようがないじゃん
結局負けちゃってからね
負けちゃってるから、うん、だからもうこの流れは変えられないから、うん、だったらもう早いとこ乗っかっちゃ
えば早いこと乗っかっちゃっていいうわここの会社やるなっていうのを植え付けた方がいいんだよね
そういう
のせっこいわこの会社どこもとかって思われるよりはね、
うん、そうそうそう もうね、こういうのは乗り遅れたらね、うん、全然食べていけなくなるから。
ブームに乗った方がいいんですよ、まずは、うん、まあ WWDC はこのぐらいでザクッと2時間喋りましたね